そんなこんなで日が経つのは早いもので AUGM 大阪の2月8日翌日2月の9日になりました。今までホテルの部屋の中なんですけれども、これより外出をしようかなと思うんですけれども、まずね、それより何よりこのホテルなんですけれども、朝ごはんがね、おにぎりがついてます。下のロビー横にスペースがありまして、でそこでね、朝行ったらホテルの従業員のお姉さんが、おにぎりを握ってくれてあります。で今回僕がお願いしたのが明太子と、梅をお願いしました。でね、豚汁的なお味噌汁と、あとお漬物と、あとなんかね、タケノコを炊いたようなね、ものもありまして、それを一通りいただいてですね、でコーヒーもその場で飲んでですね、もうお腹いっぱいみたいな感じで、部屋に戻ってきました。で帰り自宅をね、今一通りし終えまして、もうそろそろ行かないとなという時刻になってきたわけなんですけれども、朝起きてね、初めて外を見たんですよ。ずーっとカーテンが閉まってましてね、で外見ますと、もうびっくりしました。真っ白系でした。僕の感覚で真っ白系でした。こちらの方の人たちはきっと、いやいやそんなんまだまだっていう感じなのかもしれませんが、僕の感覚は真っ白系や、えらいこっちゃみたいなね、そんな風に思えるほどの雪やったんですが、滑ってこけんのちゃうやろかっていうような、そこまで心配をしたぐらいに積もってました。またツイッターの方でもこれアップしてたり、またエントリーのところにも貼っ付けときますので、どんな雪の量を求んねんっていうのでね、見たいなーって、見たろうっていう風な方は、ブログエントリーのところのページをまたご覧いただいたらいいかと思います。でね、この部屋なんですけれども、今回僕楽天トラベルでいろいろ部屋を探してました。山形駅前とかで、ね、いろんなそういう検索ワードで探してたわけなんですけれども、きっと懇親会とかね、二次会である程度酔っ払いになってですね、帰ってきても寝るだけのつもりでおりましたんで、そんなにいいホテル、あ、こんなん言うたらあかんなそんなに高額なホテルを取らなくてもいいかなと、お手頃価格のね、お得なお部屋がいいなということで探してたんですけれども、そこで今回見つけたこの部屋がですね、4300円か500円か600円か700円か、なんかそんなんやったんですね。でもこれと思ってね、決めたわけなんですが、そのね、ホテルの説明書きのところに何やら気になるキーワードが書かれておりまして、シングル、なんぼなんぼなんやかんやと書いてある中にですね、訳ありと書いてあったんですよ。で訳あり？訳ありやからこの値段なんやろかと思ってね、うわー、この場所と、場所も駅のすぐ近くなんですよ。でこの場所とこの価格は非常に魅力的で、で写真見ててもね、非常に綺麗な写真も写ってて、うわいい感じやねんけどな、なんやろな、訳あり訳ありってなんやろなと思って電話しました。まだね、予約を取る前に、訳ありって書いてあるんですけど何なんですかねと言いますと、電話に対応していただきましたこちらのスタッフの方が、あ、それね、冷蔵庫がないんですよ、あとちょっとお部屋が狭いので、訳ありということで提供させていただいておりますっていうことやったんで、あ、なるほどなと思ってね。でも他になんか訳があったところでネタになるかなみたいな、このポッドキャスト病の僕としてはですね、ネタの一つにもなるかもしらんということで、ちょっと気にもなりましたが、その部屋を予約取りました。で昨晩ですよ、酔っ払いになった状態でですね、チェックインをしまして、僕が泊まったお部屋は3階やったんですけれども、ドアを開け一歩踏み出したその先にですね、冷蔵庫ありましたでここでね、あ、冷蔵庫ついてるやん、ラッキーっていう形だけではなくてですね、思いだけではなくてですね、あれ、冷蔵庫がないから訳ありって言ってたのに、冷蔵庫があるぞ、あれ、これはアップグレードしてくれはったんかなと、 いやいやそれでアップグレードとは言わんでしょうとは思うんですけれども、でもないと言われていたものがあると、ででも訳ありやと、いやこれはネガティブに考えて他の訳ありがきっとあるはずだと思って、うわなんやろな、ちょっと怖いことかななんて思ってたんですけれども、僕はね今回全く何も気になるところはなくて快適に過ごすことができました。めっちゃええ感じで泊まることができてラッキーでした。うん、あのここのホテルおすすめです。だからあんな訳ありなんてねかかはらんでもええのになと思って、まあほんまに冷蔵庫のないお部屋もあるんかもしれませんけれども、なんか僕は今回この場所がすごく気に入りました。とそういうことでですね、これからちょっと今日はね実は、翌日観光いうことで、いろんなところを巡ってですね、で2時頃の新幹線山形新幹線に乗りの、そして、東京へまず向かっていきたいなと思っておりますので、また翌日観光が終わって新幹線乗る時ぐらいかなになると思いますけれども、お話ししたいと思います。さてさてそんなこんなでですね、翌日観光前半の部という感じで、参加させていただきました。なんかいいとこ連れて行っていただいて楽しかったです。今日はその観光の内容僕が行かしてもたんがね、まず一番最初なんですけれども山形の、酒造屋さん酒蔵ですね、場所がですね男山酒造株式会社というところです。日本酒をね作ってはる酒蔵さんなんですけれども、最初の米をお米をですね、精米する段階から最終的に、絞って、そのお酒とですね酒粕ができるまでの工程を順番にねずっと見せていっていただきました。なんかあの割烹着じゃないんですけれどもね、白い、そういったものを着て、そして髪の毛も飛ばないように、なんかふわっとした帽子をかぶってですね、でそれで、ずっと順番にいろんな工程の中身を見せていただくという、そんな流れで、そうですね、まあまあ時間かけていろいろ説明を受けながら見せてもらうことができました。でお酒になるまでの工程のね2つほどのポイント、現段階ではこんな感じになってますよという、すごくね発泡が効いたというかシュワッとしたような感じで、あの濁り酒みたいな感じですよね、そんな感じのものを2つの場所っていうかね作っていく過程で、この時はこんな感じ、ここまで来るとこんな感じみたいなことで、小さなねなんか容器というかそういったものに入れていただいて飲ませてもらったりしたんですけれども、最終的にまあそこまでできたお酒非常にお安い価格でよかったらどうぞということで、僕正直ね日本酒ってあんまり得意じゃないんですが、まあ飲まなくはないんですけれども、冷やでね、今日いろんなサンプルのお酒をその後飲ませてもらった中ですごく飲みやすくてですね、これはもうなんかほっといたらすぐなくなってしまうんちゃうかないうぐらいに口当たりのいいお酒を買いました。大吟醸の古典というお酒なんですけれどもね、すごく飲みやすいお酒で、なんかフルーティーというか、なんやろ、もうねごめんなさい、うまいこと表現できひんのですけども、本当にねこの日本酒が苦手な僕でさえ飲みやすい、そういう風なお酒をいただくことができました。で一路、参加されてた皆さん僕も含めてですけれども、何人ぐらいあったんでしょうね、結構30人弱ぐらいあったんでしょうかね。今度はですねお蕎麦を食べに行きました。お蕎麦屋さん蕎麦どころ庄司屋というんでしょうか、そこのお店に行ったわけなんですけれどもね、これまたすごい美味しかったです。残念なことにねもう食べんの一生懸命で、その蕎麦の写真1枚もお店も撮ってなけりゃ 食べたお蕎麦も取ってなけりゃ何も取ってない、しまったって後で思ってるんですけれども、これはもうほんまに山形のここのお店でないと食べられへんやろなっていうね、蕎麦をすごく2種盛り2つの種類のお蕎麦をね、いただくことができまして、もう非常に満足してお腹ポンポンでこのまた山形駅まで戻ってきました。でここまでがですね、なんか前半戦の翌日観光やったんですけども、後半戦はまたね、次のところに行かれたわけなんですけど、僕はまあここで離脱という形で皆さんにご挨拶して、またねっていう、また今度お願いしますという感じでバイバイさよならしてですね、今山形駅におります。今日はこの後東京駅に向かいます。山形新幹線にこれまた初めて乗るんですけれども、それで東京駅の方まで向かって、そして東京駅を下車してですね、まあとりあえずアップル丸の内には行ってみたいななんていうふうに思っておりますが、その後は今のところね、東京で何するっていうのは全く予定はしてなかったって考えてないっていう感じなんで、これまで行きそびれてたようなところを思い出しながらですね、そこを巡っていこうかななんていうふうに思っております。なので次は東京駅もしくは東京のどっかで収録となるのかなと思います。またその時はその時で撮ってみたいと思います。